はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日は2月10日ですね、もうすぐですね、バレンタインデーがねやってまいります。今週の、金曜日ですね。ということで、世の中では、あの子にチョコレートがもらえるんじゃないだろうかとか、あの人に受け取ってもらえるのだろうかとかですね、いろんなことを思い悩んでる方も多いと思うので、今日はそんな皆さんを応援すべくですね、バレンタインソング特集でお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、そろそろバレンタインデーが近づいてきたということでございまして、バレンタインソング特集をお送りしてみようと思います。去年もやったんですね。去年もこのバレンタインの、近くの時にやったんですけれども、去年はですね、去年かけた曲はマーヴィン・ゲイのマイ・ファニー・バレンタイン、それからポール・マッカートニーのマイ・バレンタイン、そして私の曲でマイ・スペシャルというですね、曲を3曲かけたんですけども、今回の1曲目も、去年と同じで、曲はマイ・ファニー・バレンタインで行ってみました。今回はフランキー・バリンの、バージョンでございました。ですね、このマイ・ファニー・バレンタイン、バレンタインというものを、の単語が出てくる曲としましては、世界で一番有名な曲だろうと。ざっと曲のことを紹介しますと、1937年にリチャード・ロジャース&ロレンツ・ハートによって書かれた曲で、同年のミュージカル「ベイブス・イン・アームズ」で発表されたと。で、もうその後はこうジャズのスタンダードとなっていって、チェット・ベイカー、フランク・シナトラ、マイルス・デイビスというですね、ジャズの大御所を筆頭に、ロック系、ポップス系、いろんな方に、カバーされて、もうそのカバーの数は600組以上というですね、すごいことになってるんですけれども、今回もその、数あるカバーの中から気になる、フランキー・バリのバージョンをおかけしてみました。実はですね、このフランキー・バリという人、今年、先日ですけど、1月18日に初めて来日したんですね。ちょっとそういった、ポップス系のマニアでは話題になってたんですが、なんといってもですね、今年をもってフランキー・バリ御年80歳というですね、もうポール・マッカートニーが72歳で大変だとか言ってたけど、上には上がいる80歳というですね、もうすごいことになってるんですけれど、僕はそれ行きたかったんですが、行けなかったんですけど、行った人たちのお話を聞くとですね、もうまた言うのが、こう80歳とは思えないはつらつとした歌声で、もうその往年のとにかくこう高いねハイトーンの声が魅力の人なんですけれども、その往年のレコードと全く遜色ないハイトーンボイスを出したなんてね、いうことをいろいろ聞くんですが、すごいですね。やっぱりこういった芸事はひょっとしたら60超えてから本物になってくるとかっていうようなことなのかも知れないとちょっと思ったりして、そう考えるとまだ私35ですからね、あと40年は大丈夫と思ったらですね、ちょっと嬉しくなっちゃいますね。こういう、大先輩を見習って、音楽活動やっていかなきゃいけないと、考えさせられるわけでございますけれど、1曲目はフランキー・バリのマイ・ファニー・バレンタインでございました。で、2曲目ですけれども、ちょっと先ほどの曲は1967年ですから、ちょっと時代は新しくなって、今度は70年代ですね。1976年、 まあ、アーティストの名前から先に言いますと、ネッド・ドヒニーっていう方の曲でございます。これネッド・ドヒニー、これはですね、まあ、AOR 系の、ファンの方にはおなじみと言いますか。ですね、大体その AOR 系の名盤セレクションみたいな、まあ、ガイド本が結構ありますけれど、そういった本を見ますと必ず、その前の方に出てくる超名盤がございます。ハードキャンディというアルバムがございまして、そのアルバムからの一曲なんですけれども、もともとはですね、このネッド・ドヒニーっていう人、本人は別に AOR 系っていう多分自覚はなくて、どちらかというとその、西海岸ウエストコースト周辺の、まあ、サーキットの中から出てきたような人で、最初の方はジャクソン・ブラウンと一緒にやってたりだとか、まあ、そういうとにかく本当はウエストコーストロック の、 その系譜でね語られた方が、まあ、スムーズなんでしょうけど、まあ、とにかくこのハードキャンディっていうアルバムがとにかく AOR ファンにもてはやされたので、それの人みたいになっちゃってますけれども、まあ私もこの AOR もウエストコーストロックも大好きなんで、このネット・ドヒニーっていう人はもうすごい好きなんですが、その人の曲を言ってみたいと思います。ネット・ドヒニーでバレンタインをお聴きください。はい、ネット・ドヒニーでバレンタインでした。すごい今日はジャジーですね、いい演奏です。こうゆっくり聴いてると、でピアノがねすごくいいなと思って、誰が弾いてんのかなと思ってみたらデビッド・フォスターなんですよね、今をときめく大プロデューサーでございますけれど、この70年代はいい仕事を結構裏でやってんですよね、まあそういった面も含めて AOR ファンの、心をまあ掴むんでしょうけどね。はい、じゃあ今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まずラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
お酒が大好きなお二方というイメージですが、
ほう、
チョコレートもお好きですかといただいております。
うん、チョコレートが好きか嫌いか、
うん、
いや別に嫌いじゃないですね、嫌い、もちろん幼少期はよく食べましたし、うん、今もコーヒーを飲むときとかにちょっとまあ食べたりはしますけれども、うん、まあ僕はあえて言うのならば、うん、ね、ウイスキーボンボンってあるでしょ。
はいはいはい、
あれが好きなんですよ。
うん、
中にウイスキーが入ってですね、あれをね、まあそれが好きということをまあ知ってる人とかがね、うん、ウイスキーボンボンを例えばバレンタインだとかそういう時にこうくれることがあるんですけど、うん、あれはねこうパクパクパクパク食べてしまうんですよ。で一時あれ食べ過ぎでなんか随分太ったことがあって、
美味しいですからね。
自分でもその後買いに行ったりしてね、なんかこうそれこそお酒に合うんですよね。
ほう、
ウイスキー飲みながらみたいな感じで、それやったらやばいです。
癖になる。
そうそう、チョコレートをつまみにしちゃうともう、あ、やばいですね。ただでさえお酒はカロリー高いからね。
そうですね。まあ、美味しいですけどね、それで。
河本さんは。
僕ですね、昔ベルギーに行ったことが旅行でありまして、
はいはいはい、
チョコレートゴディバって有名なのがあるんですけども、
ね、
それでベルギーってゴディバの創業した国なんですよね。
あ、
そこでゴディバのチョコレート食べたことがあって、それは美味しかったですね、
うん、
で向こうの方って食べ方がちょっと日本人とは変わってて、うん、日本人ってこちょこ食べたらこうすぐパッと飲み込んじゃうのはあるんですけども、うんうんうん、向こうの方でゆっくり召し上がるんですね。
ゆっくり、
ほうほう、キャンディーとかキャラメルとかをこういただくように、こうゆっくり口の中で転がすように
チョコレート、
もう味わい尽くすようにいただくっていうのを聞いて、ちょっとそういう食べ方真似して、あ、美味しかったなっていうイメージが、思い出があります。
すごいですね、僕なんてね、もうすぐ噛むんです。
飴もそうなんですか。
もう口に入れた瞬間からガリガリ噛む。
美味しいものはすぐもう、
そういう人なんで、ダメなんですよ。
ちょっと試してみていただければ。
そうですね、ゴディバなんかすぐ買いますよ。怒られますね、それベルギー人にね。
しいですね、
はい、
続きましてラジオネームボッケリンダさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
土曜日はすごい雪でしたね。
あ、
子供が雪だるまや鎌倉を作り大喜びでした。
うんうん、
奥田方はどうされていましたかといただいております。
大変でしたね、あれ
すごい雪でしたね。
どうしてました。
私うち仕事で職場に行ったんですけども、もうずっと雪かきでしたね。
雪かきってどういうことでしょう。
駐車場とかをですね、もうずっと積もっちゃってますから、お客さんが入ってこらないですから、 それもずっとスコップで延々と掘ってるという。
掘っても掘っても降るから。
そうなんです。終わらないで。もう今日筋肉痛3日目ですけどね。
あ、すごいですね。私もね、大変で、その職場にね、土曜日仕事が普通にあったんですけど、職場にこう徒歩で行ったんですよ。
徒歩でですか。
ちょっとね、小高いとこにあの家があるので、はいはい、坂なんでね、
うんうん、
でその車のね、うん、あのスタッドレスだとかチェーンとかそんなんも持ってませんから、
うん、
あの用意しとけばよかったんですけど、
ないですね、
まさかそんなことになるなんて夢にも思ってなかったんでね、
いやいや
いや、起きたらあのそれこそもう雪景色でしょ、
うん、
でこう行かないわけにもいかないしと思って、うん、初めタクシーをね、
はいはいはいはい、
呼んだら来てくれるかなと思ったけど、うんうん、タクシー会社に電話してもね、ええ、運転手が出勤してないって言うんです。
全くタクシーいなかったです。
そうなんですよ、ね、でこれはやばいって言うんで、うん、あの腹くくってね、うん、歩いて行ったんですけど、
そう
なんせね、またこれも大変で、その長靴も持ってない、私ね気づきましたね、長靴を持ってなかったと、でさらに言うとその、あのウィンタースポーツしませんから、そのスノーブーツとか、そんなものも持ってない、であるのはスニーカーか革靴だけですから、さすがに革靴履いてくのはおかしいので、まあ、しょうがないからスニーカーを、
普通の布
地の普通のスニーカーですよ。で、それ履いていくんですけど、まあ、あの、やっぱ染みてきますよね、
はいはいはいはい、
布なんでね、水がね、冷たい水が。
うん、
それで、やっぱ滑るんで、牛歩みたいな感じでね、トコトコトコトコトコトコ、一歩ずつ、恐る恐る行って。だからまあ普通車で大体その家からあの仕事場まで5分、いやもう10分ぐらいかな、10分ぐらいで着くんですけど、まあ普通にちゃんとこうテクテク歩いたら、まあおそらく 3,40 分で着くと思うんですよね。ところが結局その距離をその1時間半、
1時間半ですか、
1時間かかりましたよ。
まあ、いいうどんというか大変でしたね、
大変ですよ。で途中 の, そのコンビニとかにちょっととりあえず寄ってね、
はい、
あの気が滅入りそうになるんでね、足も冷たいし、であの缶コーヒーでも飲んでとかってやるんですけど、でもそこで一服しちゃうとね、もうあの行きたくなくなってきてもうやめようかな俺と思って
もう帰ろうかなと思っちゃうぐらい、
どんだけもうその時あの、やめようかもね、誘惑に負けそうになったかってやつなんですけどもね。
そういう方でも多かったでしょうね、その日はね。
多かったと思います。まあ、日本全国でしょ。
ああ、そうでしたね、関東の方もすごかったと聞きました、
そもそもだって岡山ね、まあ、倉敷っていうか、この岡山っていうところはもう雪が降らないでしょ。
そういう地域だと思ってました、
中国地方は、
うん、
だから持ってないんですから、そのスノーブーツ
の
必要がないと思って、だからまああの後でね、その周りの皆さんに聞いたら、もう前日に散々ね、明日雪が降る雪が降るって言ってたでしょうって言うんですけど、いやまさかそら、
いやいや、
そんな積もるとはね
思わないですよね、
こっちもさすがにそのパラパラ降ってるぐらいだろうと思って、あのやってました、
うっすらかなぐらい思ってますからね、
で起きて妻がね、あの大変だよって、外真っ白だよ、で見て真っ白ですけど、そんなのタクシーが来るんだからぐらいのね、普通通りやってたら
何も心配ないんだと、
そう、何もかもが恨みに出たというですね、まあ非常にこう厳しい、
なかなか体験できない日でした ね、 それは
大変ですね、雪はあの辛いですね、やっぱりね、だから立派ですよ、北海道や東北の方は、
本当ですよね、
毎年それでやってんですからね、
いやもう尊
敬します、頭が下がります、本当ね、はい、
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました、
ありがとうございました、はい、雪の話がだいぶ長かったようでございますけれども、最後のね、今日は曲でございます、最後の曲はねジェームス・テイラー、私ね、まあ、あのしょっちゅうね、あの自分のこう最大のアイドルはポール・マッカートニーと、ブライアン・ウィルソンだってことをもう口を酸っぱくしてね言ってますけれど、実はあのさらにね枠を広げて御三家に、ね、となるとこの人なんですよ、ジェームス・テイラー、まあ、ビートルズでそのあのまあ、ポール・マッカートニーが主なんですけど、ビートルズで音楽に入って、でそのなんて言うんでしょう、一番こう音楽に真剣に向き合ってた時期にそのビーチボーイズで鍛えられて、でそして一段落ついで音楽から遠ざかってた期間、まあその2006年から、まあ、2010年ぐらいまでの期間ですけど、その間一番聴いたのがこの ジェームス・テイラーなんですよね。でその時に感じたのが、まあ、これからもう30代40代を迎えて年取っていくわけで、それで中年になった時に、モデルになるというか、こういうその、ね、大人のロックをしていけばこれいつまでもできるぞっていうことを教えられた、あの三大アイドルの一人なんです。そのうち四天王とかね、五大なんとかってどんどん増えていくんですけど、まあとりあえず三大にしたら、御三家にしたらこの人がいるってぐらい好きな人でございます。そのジェームス・テイラーの1988年のアルバム「ネバー・ダイ・ヤング」に収録されております「バレンタインズ・デー」を。
あなたの明るい笑顔が見たいから、公明と薬局へ行こう。
町の保健室、公明と薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでございまして、バレンタインソング特集、これでお開きでございます。来週はですね、2月の、17日ですね。この日はですね、なんと天使のささやきの日というですね、日ということで、北海道幌加内町の天使のささやきを聞く会が、1994年に制定した日ということでございます。天使のささやき、これは空気の水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのことを指しているらしいんですね。まあよくわかりませんけれど、とにかく天使のささやきの日ということで、来週はですね、天使にちなんだ楽曲、エンジェルソング特集をお送りしてみたいと思います。どうぞお楽しみ。それでは今日もこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。Don't